果て遠き丘、三浦綾子。春の日、六。かや子が先に立ち、橋宮陽一と妻のふよ、そしてその娘のあき子が後に続く。桜の下の草原をつま先立ちに登りながら、時々立ち止まる。濃淡さまざまな桜の色が、薄曇りの空の下に、しっとりとあでやかだ。
大変な人ねえ。
ふよが楽しげに言った。
これでもだいぶ帰ったんだろう。もう4時過ぎだからね。
陽一がアキコを振り返る。青いスーツを着たアキコは、かがんで草原に群れ咲く白い小さなふくべらの花を摘んでいる。陽一は目立たぬ可憐なふくべらが、アキコのようだと思った。紫のスミレも、ふくべらに混じって咲いていた。
あなた、よかったわ。かやちゃんに誘われて。旭川にこんな綺麗なところがあるとは、知りませんでしたよ。
綺麗でしょ？お父さんたら高砂台にいればどこも見る必要がないなんて威張っていたけれど。
白いワンピースを着たかや子が、ひどく機嫌がいい。今日になって突然かや子は、陽一に花見に連れて行ってほしいとねだったのだ。陽一は仕事があるから、と一旦は断ったが、あまりに執拗にねだられて、致し方なく仕事を早めに終えて出てきたのだ。ジンギスカン鍋をつついているもの、輪になって歌を歌っているもの、桜の花の下には、何十組とも知れぬ人の群れがあった。
桜の中の拳がきれいね。
ふくべらの花を手に、あき子が木々を見上げた。
桂の新芽もきれいよ。
先月東京で見た桜とはだいぶ違うな。あっちの桜は白くてね、桜色が少ないんだよ。
あら、白いのお父さん。じゃあ、拳みたいじゃない。
かや子は言いながら目で何かを探していた。幾折もの道が、木立を縫って頂上へと続いている。が、かや子たちは急勾配の草原を登っていく。と、山の中腹に何百坪かの平地があった。そこにはひときわ鮮やかな桜が幾本も立ち並び、顕彰碑や東屋があった。東屋に続いて、二三軒出店が立ち、左手山際寄りに、古く小さな神社があった。
まあ素敵！
崖縁の東屋に入ったかや子が叫んだ。いきなり眼下から上川盆地が開けていた。水の入った田の表が鏡をはめ込んだようだ。その無数の鏡が遠く北に及び、点在する赤や青の農家の屋根が美しい。西に広がる旭川は、数えるほどしかビルのない平たい町だ。その町の北寄りにパルプ工場の吐き出す煙が白くまっすぐに立ち上っている。黙々と吐き出されているはずの煙が絵に描いたように静止している。
ねえあなた、高砂台はあの辺りかしら。
冬の指さす彼方に旭川の町と田園をぐるりと囲むなだらかな丘が柔らかく霞んでいる。
いや、もっと右手だろう。
陽一は腕を組んで目を細めた。小児科医と見られる優しい表情である。神社の方に何かを囲んで人々が群れていた。その群れの中に和服姿の若い娘たちが20人ほどいる。
行ってみましょうよ、お父さん。
かや子が陽一の手を引いた。
綺麗な子がたくさんいるようだな。
陽一はニヤニヤしながら不要を振り返った。
嫌ですよ。
優しく笑って不要も後についていく。神社の下の大きな桜の木の下に赤い毛線が敷かれ、野立が催されていた。桜の幹に薫風と牧書された短冊が貼られ、クリーム色の地に緑の葉を散らした付け下げを着た娘が、後ろ向きに茶を立てている姿が見えた。
お茶よ、お父さん。
しっかりと陽一の手を取ったまま、かや子は人をかき分けるようにして毛線に近づく。かや子は今朝、新聞を開き、そこに五六行の小さな記事を見て胸をとどろかせた。それは、藤と常が旭山において、野立の会をするという記事だった。藤と常は、かや子の母の母だ。つまり、かや子にとって祖母である。その茶会にはおそらく、母の安子も、娘のエリコも来ているに違いない。かや子は、今日がエリコに会う機会だと思った。かや子は安子よりも、姉のエリコを見たかったのだ。それは数日前、いとこの小山田仁から、エリコの噂を聞いていたからだ。仁はエリコを、理知的で優しくて綺麗で、と褒めた。それを聞いたとき、懐かしさよりも激しい嫉妬を感じた。同じ父と母の子でありながら、姉の方が優れていることが、かや子には許せなかった。かや子にとって母は、自分を置き去りにしていった冷たい女だった。その母と共に住むエリコは、同じく許しがたい存在だった。しかも小山田仁が、エリコとかや子を比較して、エリコを褒めたことが勘に触った。
どんなになったか見てやろう。
新聞記事を見て、かや子はとっさにそう決意した。エリコと別れたのは、かや子が10歳の時だった。エリコは13になっていた。中学1年だった。かや子の思い出の中にあるエリコは、取り立てて非難のしようのない姉だった。かや子に帽子を編んでくれたことがある。勉強を見てくれたことがある。スキーにも連れて行ってくれた。一緒にままごと遊びもした。それでいてかや子はいつもエリコを不満に思っていた。それは、エリコが姉であり、自分が妹であるという事実だった。エリコの着古しをかや子はよく着せられた。エリコは物を大事にするので助かるわ。そう言いながら、母の安子がかや子にセーターを着せてくれたことがあった。その時かや子は、そんなことを言う母の安子と、物を大事にするエリコをひどく憎んだ。橋宮の家は、エリコとかや子の二人だけの兄弟である。かや子にエリコのお下がりを着せなければならぬ経済状態ではなかった。が、安子はさして古くもならないセーターやスカートを、かや子に着せることを当然のことと思っていた。正月や祭り以外には、かや子に新しいものを買うことはなかった。中学に入学するとき、エリコはセーラー服を作ってもらった。かや子はその入学式当日の朝のことをはっきりと覚えている。セーラー服を着たエリコが、
お母さん
と悲鳴を上げた。駆けつけた安子が、ひだに従って着られたそのスカートを見て、
かや子
と、かや子を睨んだ。
なに？
かや子はスカートを見て、
まあひどい！どうしたのそのスカート！
と、しらばくれた。がその時、安子とエリコが自分を見た目の冷たさは、今もかや子の胸にはっきりと刻み込まれている。自分が悪かったとしても、あの目の冷たさはかや子にとっては、ひどすぎる刑罰に思われた。かや子の継母を母と呼ばず、その連れ子のあきこを姉と呼ばぬ心情は、単なる継母や義姉への抵抗だけではなかった。母という言葉、姉という言葉によって、安子やエリコを思い出すことが不快だったのだ。陽一の手をしっかりと握ったまま、日の毛線に茶を立てているエリコを、かや子はギラギラした目で見つめた。
お父さん、あのお手前をしている人。
父の体がピクッと動いたのを、かや子は手に感じ取った。それまで陽一は茶を飲んでいる客たちをぼんやりと眺めていた。盛り上がるような膝をむき出しにしたミニスカートの娘や、長髪の若者がかしこまって座っているのが、 陽一には面白かったのだ。かや子に言われて、陽一は初めてエリコに気づいた。エリコの顔が陽一の場所から斜めに見えた。陽一はエリコの高校の卒業式に不予に隠れて出席した。その時、わずか2、3分だったが、陽一はエリコと言葉を交わした。真珠の首飾りをエリコに渡しながら、陽一は、
お父さんに用事があるときはいつでも会社に電話しなさい、
と言った。エリコは嬉しそうにうなずいて、そばの安子を振り返った。その時のエリコの素直な態度を見て、陽一は父親らしい喜びを感じた。が、エリコから陽一に電話がかかってきたことはなかった。あの時より一段と娘らしくなったエリコが、顔をうつむけて茶を立てている。日の毛線が顔に映って、エリコの顔は幾分バラ色になっていた。
帰ろう。
慌てて陽一はかや子の手を引いた。気づくと、常も安子も赤い服装を帯締めに挟んで、弟子らしい娘たちと談笑している。こちらは不予と秋子を連れている。
とんだ鉢合わせだ。
何も不予と秋子を安子に見せつけることはないのだ。が、かや子は言った。
私、お茶をいただきたいの。
かや子。
陽一は慌てた。かや子は父の手を振り払って、服さをつけている和服姿の中年の女に言った。
あの、私もお席に座らせていただいてもいいでしょうか。
どうぞどうぞ、もうこの方たちがお立ちになりますから、こちらでお待ちくださいませ。
かや子の前に青年が一人立っていた。背の高い青年だった。青年が微笑を浮かべて、エリコの方を見つめていた。かや子は父の方を振り返った。父はふよとあきこの手を引っ張るようにして、群れから離れてゆくところだった。
お父さん！
かや子は無邪気に呼んだ。小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。